おはようございます。茂木耕作みそら研究所朝礼、今日は令和8年4月6日でございます。今日からいよいよなんか下の子もね、最終学年で修業式で、いろいろ新しい節目ですねっていう状態なんですけども、なおくんが昨日ね、鹿児島行って帰ってきて、その見た景色どうだったんだろうなっていう話を昨日ね、夜会でしましたけど、その胸がノートにまとまっております。ぜひ皆さん読んでみてください。僕も昨日ね、なんか夜会で、ちょっと長々喋ってしまったんですけど、ひろみさんとね、清水さん付き合いいただいてありがとうございます。そうね、なんかもちろんね、桜を見に行けばいいんですよ。ただそれだけでいいと思うんですけど、なんかこう多くを語らなきゃいけないわけじゃないんだけど、行くとなんていうか、やっぱり今思い返すと、あの時から変わってたよなって思うような、節目になっちゃってんだよね。なんかそういう節目を作ろうと思って行ったわけじゃないんですけども、っていうね、なんかそんなことをちょっと思い出したりしながら、今朝もね、なおくんのノートを読みながら、いや本当いい時間になったんだろうなぁと思ったりしましたね。ということで、ぜひ皆さんも読んでみてください。ということで、庄司由美子さんおはようございます。川村愛さんおはようございます。東南アジアも、あれ ?8 日からか。まだ大阪にいらっしゃるんですかね。ぜひ楽しんできてください。おはようございます。山田沢子さんおはようございます。佐藤ひろみさんおはようございます。川明宏さんおはようございます。小山愛さんおはようございます。そう、ちょっとしばらく前にね、作った動画で、論文とは何かっていう動画をね、まあ、ちょっと今度ね、愛さんとセミナーやろうかという題材の、まあ、きっかけになるかなと思って、まあ、あの動画で全て喋れ、言えてるとか伝わってるとかっていうことだとは思ってないんですけども、まあ、なんか触りとして、ちょっとずつ、入り口を積み上げて、で、なんかでもモヤモヤするなみたいなことを直接、ね、当日話した時に、瑛太くんともね、なんか、やり取りできたらなと思ったりしてますね。ということで、小山家で、親子で、論文とは何か動画について見てくださったようで、本当になんかありがたいですね。ぜひ、そう、まあ、どんな形の、どんなテーマのセミナーにするのがいいのかわかんないですけど、まあ、なんか、セミナーっていうよりも、ただただ、おしゃべりできれば、それで伝わるものがあるのかもしれないですけどね。それぐらいから始めてもいいのかもしれないし、じゃあ改めて、そういう話があるんだったら、こういう資料とか、こういう情報とか、まとめて準備してもう一回やりましょうか、みたいな。そういう手順でもいいのかもしれないですけども。いや、なんか、まずは見てくださって、なんか感じてもらえたんであればね、本当にありがたいなと思ったりしております。あと、ね、愛さんつながりで、ここ、数ヶ月でいろんな人にお会いしたんですけども、まあ、その人たちにもなんか、ね、いろいろ、出作とこんな話したとか、こんな感じだったねとかっていうのを、愛さんもね、基本愛さんはさ、酔っ払って記憶が飛んでしまうので、なんかその、あの人、結局新年会でどうだったのかとか、忘年会ではどうだったのかとかっていう話を、周りで覚えてる別な人たちから後で聞くみたいなことが起こってるらしくてですね。まあ、全然いいんですけど、決して、悪くない、記憶が残ってて、残ってて、まあそれが愛さんにね、伝わったということで、いやなんか何よりですね、ありがとう。まあ別に悪評を気にしているわけじゃないんですけども、まあできればね、楽しい、僕は本当に楽しい時間を過ごしたつもりでいたので、あそこで出会った皆さんがね、なんか、いい時間でしたよと思ってくださってるんだったら本当にね、ありがたいなと思ったりしました。でも、その、 いや、まあ、だから、できる、次回はね、記憶を飛ばさない状態の愛さんと、あの人なんか、やっぱり忘年会新年会って伸びすぎちゃう嫌いがあるんだよね、やっぱりね。全然覚えてないんだろうなっていう。ほんとね、僕も、もう今思い出しても、愛さんともそれなりに喋ったんですよ。ですけど、ほんとなんか信じられないぐらいこの人、ろれつ回ってないんですけど、みたいな感じになってたから。いや、まあ、覚えてねえんだろうな、みたいな感じでしたけど、ほんとに綺麗さっぱり覚えてなかったら、みたいな。それはそれで、すがすがしいですけどね。いや、まあ、でも、そんなことが、ちょっと、後から一周回って、周りの噂でね、そんな風に伝わってるっていうのをお聞きできて、何よりです。何よりです。はい。おはようございます。佐藤直くんおはようございます。直くんのノート、ね、チラに行ってきたよっていう話ですね。まあ本当に、直接何を感じたか、で、誰と会ったのか、で、これからどうするのか。まず、うん、その感動したとは書いてないんですけども、感動することは誰でもできるっていうことが一行あってね。いや、まあ確かに、チラに行くと感動するようなことっていうのはたくさんあると思うんですよね。でも確かに、そこで出会った人たちも素晴らしい人たちでしょうし、まあそこで講演会とか講話とかがあったのであれば、本当に、どんなお話だったかわかりませんけど、感動は容易に想像がつくっていうか、うん。それは起こるだろうなと思うんですけど、その後、じゃあどうするっていうところをね、ノートに書いてるんだと思うんですよね。じゃあまずこの一行を書こうということから、また、始めたんだと思うんですよね。なんかだから、いつものノートももちろん素晴らしいんですけども、昨日書かれた、綴られた言葉はね、やっぱり本当に重みがあるなというふうに感じましたね。だから、まあ僕は別にそのノートを読む前に昨日は夜会でね、チラの話をしましたけど、なんかやっぱりね、込み上げるとかじゃないんですけども、自然に今まで使ってた自分の言葉とは別なものが湧いて出てくるような感覚っていうか、自然に書いてしまうんですよね。で、まあ書いてしまうことによって自然に自分の次の行動が、なんか、よし、どうしようとか、これやろうとか、あれやろうとか思わなくても、トゥードゥーリストに追加とかってやんなくても、なんか自然に自分の行動がこう導かれていくっていうか、そういうことが結局起きてるんじゃないかなと、直くんの中でもね。それはなんか、なんだったら僕が10年前に感じたことと重なってんのかなとちょっと思ったりしましたね。あの日行って帰ってきて、じゃあ俺は今日からこうするぞっては、あの日は何か思ったかっていうと、決してそういうことじゃないんだけど、ただ自然にね、なんか湧き上がるものがあり、湧き上がるものが自然に行動を次々と導いていくみたいなことが、結果起こってたなぁというのは、まあ、振り返るとね、思ったりしたことですかね。それがだから今、直くんに今まさに起きてることなのかなと、ちょっと思ったりしましたね。まあ、皆さんもそれぞれ読んでみたらどう思うか、ぜひね、直くんのノートに感想を送ってみてもらえればなと思いますね。はい、おはようございます。山田友人さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。寺石ゆかさんおはようございます。ゆかさんがちょっと久しぶりかな、ちょっと、まあ、ここ、1ヶ月くらい前ですかね。久しぶりですって言ってからまたちょっと久しぶりかなっていう感じだったと思うんですけど、ちょうど昨日4月5日が、まあ、ゆかさんにとっての非常に大切な記念日で、それを機に、まあ、17年前の4月5日に自分に何が起こっていたのか、そこから、大きく、生き方が変わって、まあ、今のゆかさんに向かって17年間どう歩んできたかみたいなことだと思うんですよね。 まあ、そのメルマガね、登録されてる方はメルマガも昨日今日と届いてると思うんですけど、あの Facebook の配信と、あとカバー写真っていうかプロフィール写真が買ったのかな、あのまあ、それといくつか投稿があって、いやなんかあの61歳になって、ここまで背中が眩しい人もそうそういないじゃないですか、ここまで高く飛んでる人もそうそう会えないんですよほっといたら。ですけどやっぱりあのだから普通にただ職場とかあのね、知り合うべくして知り合った友人とか、まあその関係はもちろん僕にとっては大事なんですけど、本当にあのゆかさんとたまたま死ぬ学校のオンラインスクールの、まあ、一時期を共にしたっていう、それだけのご縁ですけど、こういう、関係で、しかも、なんていうか、ずっと頻繁に会うお友達みたいな感じじゃないし、ちょくちょくお話ししてるとかってもないんですけど、やっぱりたまに、発信で触れ合うぐらいの頻度の、まあ、知り合いといえば知り合いなんかもしれないですけど、やっぱりでも、かなりこう、深いお話もお聞きできたこともあるので、そういう距離の付き合いっていうか、これなんか本当に自分にとって大事だなと改めて思ってるんですけど、それって何なのかなと思うと、なんていうか、あんまり言語化特にしてこなかったですけど、やっぱりそういう人とから、そういう人とのつながりからしか、新しい、情報っていうか、刺激というか、何かそういうものっていうのは自分にもたらすことができないんですよね。まあ、簡単に言うと、だから自分のエコーチェンバーから自分の力では脱することはできないので、唯一脱することができるとすれば、その、ちょっと遠い距離の、たまにしか触れないけど、で、まあ、なんだったら、こう、生き方も考え方も、年も、ね、性別も違ってて、求められてる役割も全然違うような人の、生き方とか、そういうことから、得られる刺激というか、そういうことでしか、その自分の、フィルターバブルというか、エコーチェンバーの外側にこう、踏み出すきっかけって、なかなかないと思うんですよね。なんか、特別、ゆかさんの背中を目指して、あそこを追いかけようとかっていう、直接的な関係じゃないことがね、大事なのかなっていうのを、ちょっとゆかさんの投稿、昨日、今日と、もう立て続けに4つぐらいあったかな、読んでて、やっぱりありがたいなと思いましたよ。なんか、これで繋がってくださってるっていうのは。やっぱりね、なんか、その、そうですね。なんか、まあ、よくね、過去を振り返ると、結局、点と点が繋がって線になって、今があるよね、みたいな話ってよくあるんですけど、で、まあ、ゆかさんの話もそうだと思うんですけど、もう結局、その点と点を繋げるにはさ、こう、未来に向かって何が起きるかわかんないから、次どの点を打ったら線になるのかは、わかんないんだけど、ただなんか一つゆかさんのとこ見てて思うのは、やっぱりこう希望を持って踏み出した一歩とか、自分は幸運なんだと思って、信じて飛んだ時には、まあそれが結局失敗かもしれないし、うまくいかないかもしれないし、満足ではないものであるかもしれないけど、そうやってこう希望とか感謝とか、自分が幸運だと信じた上での行動みたいな、点っていうのは、未来に向かって必ずこうちゃんと線になる、宿命をもたらすというか、なんかそういうつながりになってるのかなっていうのをね、ちょっと読んでて、改めて思ったりしましたね。だからなんか過去を振り返って、結果的に点と点がつながってたよね、は、もう結果論なんで、その成功者の、成功者バイアスはありがちだよねっていうふうに話としては聞こえちゃいがちなんですけど、まあ今、自分の状態 で、次の一歩どうしたらいいのかしらって、みんななるので、じゃあこれから次の一歩どうすればいいのっていう、次の点どこに打てばいいのということの方が本当の関心なんですよね、多分。そこに対してなんか、やっぱり、ゆかさんの言葉はなんかすごい、読んでて希望になるなぁと、ちょっと思ったりしましたね。はい。おはようございます。清水信之さん、おはようございます。昨日も、夜会をお付き合いいただいてありがとうございます。そうね。夜会やると清水さんが、顔出してくれるっていうのは、非常に夜会やるモチベーションになりますね。ありがとうございます。山本健人さん、おはようございます。いや、お久しぶりにね、1時間ちょっとですかね、お話できて。まあ、橋の学校の業務の話ではありましたけど、やっぱり、ちょっと久しぶりに楽しかったですね。たまに、ああやってお話できると。うん。いや、なんか、こちらも勇気づけられるというか、やっぱりなんか、もちろん、健太さん個人の、チャレンジとかトライとかからも刺激を受けるっていうのももちろんそうなんですけど、まあ、橋の学校っていうベンチャーが、もがいてるっていうことに触れれるというか、まあ、そこですよね。ただサービスとして受けるとかっていう以上に、まあ、別にそんな込み入った内情を聞いてどうとかっていうことができる立場じゃないですけど、でもやっぱり、チャレンジしてもがいて希望を持ってるっていう生の声じゃないですか、やっぱり。それに触れることにはすごいやっぱり改めて僕としても得るものがあるというか、ありがたいことだなぁと思いましたね。まあ、ケントさんはケントさんでもちろんね、業務の課題があってのことなんで、それが一歩でも進めばと思ってますけど、まあ、また何かあれば、いつでも、おっしゃってください。はい、ありがとうございました。おはようございます。森本あかねさん、全くん、かんくん、おはようございます。砂塚森忠さん、おはようございます。ということで、今日も一日皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあまたね。